主は皆さんと共に。
また明日へと共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時イエスは11人の弟子に現れて言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日は、ちょうどこの聖マルコ、この福音記者の祝日にあたっています。そして朗読が今このマルコの福音書の、一番最後のところですねが、朗読されました。復活した主が、最後に弟子たちに全世界に行って、全てのものに、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいというふうにおっしゃいます。これはもう私たちにもこの福音宣教命令ということがやはり言われているんだというふうに思いますね。私たちはやはり、全世界というのはちょっとオーバーですが、やはり私たちのこの周りに開かれた心で、神の愛を、キリストを述べ伝えていくような、そのような心が、持って歩みなさいということを言っておられるんだというふうに思います。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受けるというのが書いてあってですね、ここだけ取り上げると、ちょっと、つまり洗礼を受ける人は天国で、洗礼を受けない人は、地獄であるというふうに、ちょっと一昔前の、二昔前ぐらいですがの考えになってしまうわけですが、当然ここで言っている洗礼ということは、ただ単に儀式的に受けるか受けないかということではなくて、今日の午前中に見たように、やっぱりイエス様を信じて、イエスと共に本当に水に沈んでいくか、でイエスと共にその水から上がってですね、天が開かれてくる、そういう恵みの世界に私たちがイエス様を信じながらやっぱ歩んでいくかどうかということですよね。でも当然そうすれば救いの世界が私たちに広がってくる。でそうしなければやっぱり救いの世界は広がってこないわけですよね。私たちが本当にイエス様を信じて、主と共に沈んで、主と共にこの恵みの世界に向かって歩む、そういう道を私たちが歩むか歩まないかということを私たちにやっぱ問いかけてるんだと思いますね。この洗礼の場面のところ、もうちょっと言うならば、水に沈むっていうことはあの場面ですね、イエスの洗礼の場面ですが、結局はやっぱ十字架のことだというわけですね。というのはあれは悔い改めの洗礼なんですよね、水に沈むということは。でもイエス様は罪を犯していないので、悔い改めの洗礼を受ける必要性はなかったわけです。じゃあなんで悔い改めの洗礼を受けたのか、人々の罪を背負ってですね、それは結局は十字架でイエス様が亡くなる、そして自ら出るということはイエスの復活の恵みを表していると。だから私たちは十字架と復活を超えて、やはり主の恵みの世界を交わっていけるということ、その恵みを私たちはやはり実感として日々の生活の中で味わっていくということですね。ちょうど今復活節に入っているので、この主の復活のその恵みの力、それを私たちが信じて歩んでいけるかどうか、で実際それが私たちに今も今日も与えられている、でその恵みによって私たちが歩もうとするかどうかということだと思います。信じる者には次のような印が伴うと。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治るというわけですよね。 まあ、だからといってあんまり蛇を毒蛇を捕まない方がまあいいでしょうけども、まあちょっとプロテスタントだったとかどれか忘れましたが、みんなの前でですね、この箇所があるから害を受けないって言ってですね、蛇に噛まれてそのまま死んでしまった説教者がまあいたという話ですが、もちろん文字通りのこともありますね。使徒言行録じゃパウロがナンパした後にマルタ島だかなんかに乗って毒蛇に噛まれるんですよね。でもうみんなこれはこの人はそういう、ね、嵐から救われたけど結局罪人だから毒蛇に噛まれて死んでしまうだろうとみんな思ったんだけど、結局振り払ってですね、何事もなくパウロが元気だったんで、逆にみんなパウロはこの人は神の人だと毒蛇に噛まれたのって出てくるんですが、でも私たちがそのキリストのこの恵みで歩んでいく中で新しい生き方と新しい言葉が語れるかということだと思いますね。語れるかというよりそういう恵みが与えられている、でそれを生きていこうとするかどうかということだと思いますね。まあ、毒蛇にはそれほど噛まれるチャンスはあまりないかもしれないですが、でもこの世界には毒のある言葉とかどこにでもあるのでもうなんか毒のある言葉聞いただけでもなんかがっくり落ち込んでですね、なんかその毒にやられてしまってもう3日ぐらい立ち直れなかったりとかまあ悪意のあるなんかでですね、なんかそうやって傷つけられたりとか、まあ、あるわけですが、で私たちがやっぱ神の恵みに寄り立つならば、やっぱりそういう心ない言葉であろうと毒があろうと、まあ、それをこう跳ねのける力が私たちに与えられているということですね。あるいはいちいちそういう毒のあるものに振り回されて、いちいちまあ、あの人があったからこう言ったからとかなんとかなんとかっていうそういうなんか毒に振り回されないで、私たちはやっぱ神の愛を貫いて生きていくかどうかです。新しい言葉を語るって言ってるわけですよね。やっぱ私たちはやっぱ新しい言葉を語らなくちゃならない。もういつも恨み節みたいなことでなんか愚痴ばっかり言ってるであるとしたらですね、それは新しい言葉じゃないと思います。やっぱり恵みの言葉、感謝するとかですね、人を褒める、あるいはちょっとした親切の言葉を語るっていうですね、そういう新しい言葉を神の恵みの中で語っていくということだと思います。でちょっとやはり何か喜びの言葉を語るだけで人間の気持ちはすぐ変わりますからね。いつものようになんかもう愚痴ばっかりある人にあなたダメよとかなんとかなんとかこう文句ばっかり言ってるよりは、ちょっと褒め言葉とか何かこの今日の一日の恵みだったことをやっぱ新しい言葉として私たちがやっぱ語るように心がけるならば、あるいはまあ語るだけではなしに新しい言葉をまあ聞いていくことも必要でしょうし、で私たちは絶えずそのような神の恵みの新しさに招かれている。それは人間の力じゃなくて復活の神の力によってだということですね。自分の力でやれって言ったのではなくて、そうだと、それができると書いてあるわけですね。その言葉を信頼して私たちは新しい言葉と新しい行いをやはり日々行っていく、まあ、それがやはり自分も幸せだし周りの人もやはり明らかに幸せにしていくと思いますね。でそうであるならば少々のなんか人間のくだらない毒かなんかに振り回されてですね、怒ったり何か振り回される必要性がないわけですよね。でそのような恵みの世界を復活した主が保証してくださっている、それは何のためかといえば人々に愛を持って接していくためだというわけですよね。別にそれは自分の幸せのためじゃなくてだけじゃなくてですね、福音を述べ伝えていくという、やっぱりこれは積極的な愛の生き方の中でこそ新しい言葉や新しい生き方が広がっていって、私も力づけられるし周りの人も力づけられる、そういう神の国の広がりがあるということですね。もちろん悪の力とか毒というものはこの社会にいっぱいもうなんか嫌になるぐらいそれこそ詰まってますが、もう本当にしょっちゅう電車が止まってですね、人身事故でどれだけ多くの人が自殺しているかってことですよね。信じられないぐらいの人が絶望と苦しみの中で結局電車に身を投げなければならないぐらいの苦しみがあるわけですよね。この世に毒が本当に回って、もう今こそ日本人みんながもう毒でやられてですね、倒れかけてるってこともまあ事実だと思いますが、だからこそイエスの復活の恵み、復活の力が私たちに必要、そしてその力によって私たちは、まあ、今日もそして明日も新しい言葉と新しい生き方をしていく恵みが 与えられている。それを心がけていきましょうとイエスが私たちを励ましているわけですね。人間の力ではなく神の恵みによって、それを私たちは信じていきたいし、こういう時にちょっと振り返ることによって、なんかその力というかエネルギーというか、それを少しは確認できるんじゃないかなと思いますね。でそっちの方向性に歩むならばやっぱり力がまた出てきますよ。なんというか新たな力と恵みが与えられて主の復活の力がもっと私たちに働いてくる。でそれを生きていける、この本当にも素晴らしい神様の力ですよね。できるとかできないとかの次元じゃなくて与えられているそれがですね、それを本当に心から信じて日々の生活の中で歩んでいけるように